サボテン妻のちょっと耳貸して。
サボーズのみんな、おはようございます。シャケ子です。
皆さん、お久しぶりです。マリーです。
めちゃくちゃ久しぶりだね、マリー。
本当だね。
皆さん、サボ妻のスタッフのマリーが今日は助っ人で来てくれました。
Hello!Hello!
皆さん、このポッドキャストは国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でいつもお送りしてるんですが、今日は私一人なので、助っ人でスタッフのマリーに来てもらいました。今日も皆さん聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しいね。今日、皆さん、動画でね、見てる皆さんにはわかると思うんですが、私とマリー、実はね、お揃いの T シャツ着ています。で、どんなのかっていうと、黒い T シャツに、女性の顔がね、真ん中に書いてあって、こう、ヘルメットみたいな、ホトちゃんみたいな感じの髪の毛、髪型をしてる女性のね、絵が描いてある素敵な、デザインのやつなんだけど、私たちこれね、昨日買ったんだもんね、お揃いでね。うん、
買いました、お揃いで。
楽しかったの。昨日実はね、人生初の、スタンドアップコメディーショーに行ったのもね、マリと私は。
そう、初めて。私は初めてだったけど、シャゲ子も初めてだった
の。私も初めてだったのよ。
そうだったんだ、うんうんうん。
だから、スタンドアップコメディーってね、もしかして知らない方いらっしゃるかもしれないんだけど、うん、日本だとね、よくこう漫才とか、こうステージの上でこうね、二人で掛け合いみたいなやつ、見に行ったりすると思うんだけど、なんかスタンドアップっていうのはもう一人で、コメディアンの人が出てきて、面白い話を、もう滑らない話をもう連続でするみたいな感じのね。
すごいよね。だってマイク一本で勝負だからね。
そう、マイク一本で、もう右の方、左の方歩きながら。だから、なんだっけな、おじさんいるじゃん。よくさ、おばさんたちにすごい人気のおじさんでさ、なんだっけ、綾小路じゃなくて、なんだっけな。
あの、メガネの、
そうそうそうそう、うんうん、いや名前思い出したいけど、
君まろ、君まろじゃなかった、
君まろさんだ、
うんうん、うん、そうそうそう、
君まろさんだっけ、
君まろさんだ、
うん、そう、あんな感じだよね。右に行ったり、うん、左に行ったりしながら、
まさにそうだね、スタンドアップコメディ、うんうん
うん、うん、いや、それを見に行って、しかも私たちが見に行ったのが敦子岡塚さん、
そう
っていう日本出身の方で、でお母さんが台湾の方で、うん、お父さんが日本人で、日本で8歳まで育って、あとはアメリカって言って、ね、日本の言葉とか少し忘れちゃってるんだという話だったんだけど、うん、いやでもなんかソウルはね、ちょっと日本っていう感じですごい楽しかった ね、
うん、楽しかったね。もう笑いすぎたね、
うん、笑いすぎたしさ、ですっごい今アメリカでも注目されてるコメディアンで嬉しいよね、うん、
有名になってるね、多分、
うん、日本の女性がこうやって活躍してるのもさ、すごい嬉しくて、
嬉しい、
思わず T シャツも買っちゃいました。
買いました、お揃いで。他にね、2人もいて4人でね、
4人でね、
お揃いで、全員でお揃い T シャツ買いました、
うん。だからさ、もう10年以上住んでて、もう初めてのことだからシステムとか全然わかんなくて、うん、チケットは買ってあるんだけど、どんなのみたいな感じで、であれだもんね、入ったらもうすぐ席案内されたんだけど、もうステージの本当目の前で、うん、でもなんか
こう、まさかだったね、まさか目の前だと思わなかったね、
もう手が届くぐらいで、うん、でテーブルがね、なんかレストランみたいに向かい合わせのテーブルがあって、ご飯食べながら飲み物飲みながらそれを見るみたいな、ディナーショーみたいな、
そう、本当だね、
ちょっとそんな感じだったよね、
ディナーショーみたいな感じで、うん、飲み物もね、ミニマムで最低1人2杯頼まなきゃいけなかったね。
そうそうそう、2杯絶対飲まなきゃいけなくて、うん、でショーの最後の方までに飲んでない人にはもう1杯飲んでもらわないと困るんですけど、うん、みたいな感じで来てたもん、
ね、オーダーしてくださいって来てたね。
だからすごい楽しかったんだけどね。まあそんなあれだよね、なんかまだ経験してないこともこれからね、どんどん
たくさんあるね、こんなアメリカ生活長いんだけどね、うんうん、初めての体験でした、昨日は。楽しかったね、
いやいや、うん、で皆さん、久しぶりのマリーなんですけれども、なんとね、日本に3週間だったっけ、帰ってたのね。
3週間帰ってました、10月ね、
うん、
いい季節だったね、10月、本当に暑くもなく、
季節だと思う、
うん、寒くもなくね、
うん、で、うん、マリーは、上のお嬢さんがね、今何歳だったの、3歳になった、
もうすぐ4だね、うん、
うん、3歳4歳になったアリちゃんが今東京に住んでね、うん、 いて、先生してるから、そこに基本的にはじゃあ、娘さんに会いに行ったっていう感じね。
うん、そう、娘のところを拠点に、あのお母さんが遊び歩いたっていう。
あ、もうすっごい。だって、江ノ島行ったり、
行ったね。
大阪も行ったんだっけ？
大阪も行って、あと、まさよちゃんの、宮島リトリートのお手伝いで広島にも行って、初めてね。
広島にも行って。
そう、初めての広島。うん。
で、青森も行ったんだった？
青森も行ったの。リトリートの後に、広島から青森まで大移動して、新幹線で。
すごいね。
うん、で、実家にも帰って。
から北海道にも行って、うん、で、また東京戻ってっていう感じね。
楽しかったね。
もうね、すっごい移動距離ですごい人だってすごい遊んでるんだなっていうのが、マリーのインスタからすごい伝わってきて。
バレた？
みたいな、羨ましいと思いながらね、うん、見てましたよ。
そうだね、そうだね。やっぱ子供がもう、巣立ったからできることだね。これは私が一人でこう移動できるのはね。
本当だね。
シャケ子もあともうちょっと待って。
うそうね。10年。あと10年ぐらい。まあでもそのアパートにおいでって言ってもらえることかもわかんないしね、娘から。いい関係が築けてるってことだよね。ま
あ、
アリちゃん、
ね。ああ、そうだね。ありがたいね。
うん。で、その、娘さんのアリちゃんのアパートに滞在してたわけでしょ？そこで料理したりしたの？
あのね、もうキッチンが狭すぎて、本当に料理ができないのよ、娘のとこ。
うん。
そう。
コンロ一つとか？
あんまりできなくて、そうそう、スペースが本当になくって。
うん、
で、神奈川に私の妹が住んでいて、妹のところに、アリーと二人で遊びに行って、泊まったんだけど、うんうん、その時にみんなにご飯を作りました。
ああ、そうなんだ。妹のキッチンでね。じゃあ、お母さんの手料理ね。うん、お母さんの手料理食べた
んだよね。そうそうそう。うん、食べました。
アリちゃんはじゃあお母さんの手料理といったら何がリクエストが来るの？その久しぶりに、まあでもさ、言っても日本に住んでるわけじゃない、うん、だから日本食はいつでも食べれるわけじゃん、ね、アリちゃんは、
うんうん、
それでも食べたい母の手料理っていうのは何なの？
アリちゃん、あ、もうね、私が勝手にこれ作るねって決めちゃったんだけど、アリが好きな、豚汁を作りました。
あ、豚汁が好きなんだ。
好き好き、
渋いね。好きよ、油揚げとか
も。日本食がそう大好きで、
いや、うん、いいね。じゃあさ、ちょっと私質問があるんですが、はい、私の中でね、こうやっぱ日本に帰ると、うん、もう絶対に食べたいものみたいなのってあんのよ。でやっぱ、うん、まあ大体、まあ、生のお魚系が多いんだけど、マリーの中で今回3週間の滞在でもう一番美味しかった、うん、アメリカで食べれないものベスト3教えてください。
ベスト3ね、いや本当にね、いろんなものを食べたの。東京でも大阪でも広島でも青森でも、うん、函館でも、もうね決められないんだけど、全部美味しかったからね、毎日食べたものが、うんうんうん、けどね、あえて3つ挙げるとしたら、まず1つ目は江ノ島で食べた生しらす丼。
あ、
食べたことある？
生
しらす、ね、生しら
す、ね、静岡の富士市で食べたことあると思う、うん、静岡で食べたことある。美味しいよね。
なんか美味しいね、うん、なんかしらす丼が有名なんだね、江ノ島は。
あ、そうなんだ。
うん、初めて江ノ島に行ったから知らなかったんだけど、江ノ島といえばみたいな感じだし、
うん、そうなんだね。
そうそう、美味しかった、
生しらす。それは何？生しらすに醤油なんだっけ？
そうそうそう、
生姜醤油的な
かけて。
いやー、美味しそう。
そう、後で写真挟んでおくね、写真、YouTube。
さすが、編集のことまで考えて。
写真挟んでおく
ね。だって生でもさ、これさ絶対アメリカ人受けられないよね、うん、だって、頭のついてる魚まずダメじゃん。
ダメで、あんなにいっぱい目があるんだよ。
あんなにいっぱいこっち見てんのも目が。
絶対食べれない、ね、
みんな赤ちゃんみたいな大きさでさ。
そうそうそう、あれは
ってなっちゃう。生なんだよ、しかも
海外の人食べれるのかな、どうだろうね。
どうだろう、あれでも食べれる人は2だと思うな、う
ん、本当だね。あれを食べて美味しいって言えたらすごいね。
なんか私この話したかもしれないけど、うん、昔キャンプで魚釣ってね、さばいてたの、キャンプ場で。そしたらすっごい人が集まってきて、だからやっぱりこう、うん、頭のついてる魚を切って、お腹から腹綿出してとかが、ワオみたいな。
それワオだよね。
だから
だってアメリカのお母さんやらないもんね多分
やらないやらない、
う
ん、やらない
切り身でしか買わないだろうしね
そうそうだから日本とかで魚屋さん行ってもさ、うん、魚の目を見て新鮮さとか見るじゃん、うん、あこのまだ新鮮だねとかこの目濁ってるからもう古いって言うじゃん、うん、もう絶対ありえないと思う、うん、アメリカ人の魚屋さんなら死んだ魚の
本当だね
目を見るとか
ないだろうね
いやそうなんだでも生シラスかでも日本ならではですねこれは
でしょここでは食べれないね、うん、アリゾナでは、うん、食べれるところあるのかな生シラス丼どうだろうね
でも生シラス的な魚はいそうだよねどっかにはさ
ちっちゃいの
でしょきっと
あるのかない
や今度あれカリフォルニアとか行ってシラス取ってみる
カリフォルニアにはあるかもねもしカリフォルニア在住の、ね、サボーズの方、
ね、
聞いてたら
聞きたいね、
ね、聞きたいね
でもなんかそういうのってないアメリカに住んでて例えばさ、うん、牛タンとかアメリカ人食べないじゃん、うん、だから
食べない
日本に多分すごい輸出してるんだよだってアメリカいらないんだもんそれそのパーツなんかそういうのないなんかもったいなって思うさ
捨てちゃうんだもんね。
内臓とかさ、うん、魚のカマとかも多分捨ててるじゃん。
魚のカマなんて絶対食べないだろう、ね。
食べない、絶対食べないよ。頭のとこなんて。
そこ美味しいとこね。
なんか日本だったら絶対食べるのにみ
たいな。本当だね。魚のカマもそうだし、うん。
みたいなのあるだろうね。きっと。
そうだね。それこそイクラとかもじゃない？
そうだよ。イクラも絶対食べない。
餌じゃないの？釣りの。
あ、釣りの餌ね。釣りの餌にするか。でも釣りの餌って言っても知れてるから、そのサーモンの消費量って絶対にね見合ってないから捨ててるか。
そうだね。
日本に輸出してるかとかさ。そういうのあるのかもね、うん、そのタラコ的なさだってタラは食べるじゃない魚として
食べる
でもタラコは
食べないもんね、
うん、あ本当だねそうなんかねだからシラスも意外に日本に輸出してたりするのかなちょっと気になるね
あるけどってことかねアメリカにも、うん、
今度取りに行ってみようよシラスザルとか、ね、
取りに行くのいいね
どこら辺にいるのか分かんないけど、うん、オッケーじゃあそれが生スリーね
まずね生シラス丼でもう一つ今頭にふっと浮かんだのがシャケコ知ってるかなあのねアンティコカフェって知ってる
アンティコカフェ
そう
アンティコカフェちょっとなんか想像していい
うん、
アンティークな家具が置いてある、
うん、アンティークな家具、うん、
あんこが食べれる I don't know 予想ね、
あんこが食べれるアンティークなお店の雰囲気
カタカナでアンティコなんでしょ
アルファベットねアンティコ
あーへー知らない
カフェ、うん、私もね知らなかったの聞くまで友達が教えてくれたお店なんだけど、うん、なんか調べたらね日本全国にはなくって、
うん
関東とあと大阪と、
うん、
あと京都にもあったかな、
う
ん、九州にはなかったあと岡山とかにあったかな日本発祥だと思う、
どんなものがあるカフェなんですか
カフェ、まあ、本当にカフェサンドイッチとかコーヒーとか、
うんうんうん、
置いてあるお店なんだけどねそこのアンティコカフェっていうお店のスピナッチっていうサンドイッチがあるの
うん
スピナッチってほうれん草でしょ、
うんうん、
でほうれん草とあのね多分キノコとベーコンとかがこう炒めてあって、うん、マヨネーズであえてる、
うん、
具が入ったパニーニ
あ私それ知ってるかも
知ってる
でそれをグッと やってくれあのなんていうの
焼いてくれるの
よね
そうなのそれが あるっていうのを日本に行く前に友達に教えてもらって、うん、そこ日本に行ったら絶対行きたいと思って行ってきたのアンティコカフェ、
うん、
大阪行った時に、
うんうん、
めっちゃ美味しかっため
っちゃ美味しかった
名古屋にもあったよ
私ねで、うん、それさあれじゃないモッツァレラとトマトのやつとかそういう他の種類もあったでしょいくつか
あるかも、うん、分かんない私はもうスピナッチを食べようって思って行ったからスピナッチしか目に入ってなかったから、うん、他のメニュー見てないんだけどあるかも
うん、なんかね同じ店かわかんないけど昔、うん、その名古屋で働いてた時にランチに行ってたそのお店がカフェがそういうのだったそのほうれん草のパニーニとか
あれアンティコカフェじゃないじゃん
アンティコカフェだったのかな、うん、でももう14、15年前の話だよその頃からあったのかなアンティコカフェ
あったのかなじゃあそこかな、うん、スピナッチ食べたの
でも うん、スピナッチがお気に入りで、で、シャキオさんともよくデートで行ってたの。
うん、え、思い出の場所じゃん。
う
ん、
そうそう、思い出の場所。
懐かしい、そこだよ、きっと。
ちょっと調べるね。じゃあ、これもその場所でしたかどうか、後で差し込んでもらおう。
うん、OK、OK。そう、それがね、すごい美味しかった。
うん、あれ、でもできそうじゃない？うちで。
できると思う。うん、クックパッドとかにあるかもしれない。アンティコカフェスピナッチ風サンドイッチ。うんうん、調べたら
いいね、ありそうだね、うんうん、あのパニーニの機械ね、ギュッて、
そうそうそう、ね、うん、ホットサンドイッチ美味しいよね、そう、
大好き大好き、
うん、ね、そう、あれはね、初めて食べて美味しかった。
今ずっと10年以上忘れてた、うん、あのそのサンドイッチのこと急に食べたくなりました。
すごい、今急にこう思い出した、シャキオさんとのデート、
うん、あら、なんかキノコとかも入ってた気がする、
うん、多分ね、ほうれん草とキノコとベーコンだと思う、
うん、そうだよね、うん、うん、
いや懐かしい、まさか、ね、シャケコとシャケオさんの思い出の場所だったとは、ね、
フレンチトーストもすごい美味しかったような気がする、そのお店の、同じお店かな、ちょっと調べます、
あ、ぜひ調べて調べてみて、じゃあ、そこが美味しかったよ。
マリーのベストワンは、ベスト、
さあ、ベストワン、ナンバーワン何でしょうか。ベストワンは、
あと自分の作った豚汁とか
違う、私の自
家自
産、うん、違う、アリゾナで食べれないもの、
うん、
で一番美味しかったのがカツオのわら焼き。
全然わかんない、何それカツオのわら焼き、ちょっと待って、カツオはカツオ魚でしょ、
そう、
カツオのわら、わらっていうのはその、あの、なんていうの、わらを、
わら、
乾いたわらなのね、
そう、
うん、そ、わらじとかのわら、
そう、うん、あの、あぶすんだよね、こう多分表面を、だから中は生なんだけど、こう周りがこうわら焼きで焼けていて、
たたき的な感じなのね、じゃあ、
そうそう、でこうスライスして食べるんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。
それは
生まれて初めて食べたと思う、うん、うん、そうそうそう、初めて食べた、
ちょっと
食べたことある？
わらのこう香りもしてみたいな、全然ないし、う
ん、ない？
聞いたこともない。どこの、あの地方のものなの？それは。
多分あれじゃない？高知じゃない？カツオの名産は。
どこで食べたの？高知で食べたの？
東京。
ねえ、あ、そうなんだ。
そうそうそう。
いや、美味しかったよ。美味しそうだな。いや、食べたいな、そういうの。私ね、12月の頭に一瞬だけ東京に行くのね。
うんうん。
その時に、まあ、出張でね、他の国に行く乗り換えで東京に寄るだけなんだけど、うん、その時に、築地の真ん中にホテルを借りて、で、その築地の中で朝昼晩食べて、それから帰ろうと思って。最高じゃん。最高じゃん。だって朝早くからやってんだって、ね。だからもう朝からお刺身、お昼もお刺身、夜もお刺身。ほら、お刺身食べれないじゃん、アリゾナって。
そうだね。うんうん。
だからそれはさ、やろうと思って。だからしらす。
最高、いい場所に撮ったね、ホ
テル。もう、だからキッチンもあるから、いろんなものを買ってきて、
うわ、
自分で盛り付けて食べたりできるかなとかさ。
新鮮で安いのかな、どうなんだろうね、
どうなんだろうね、今円安だしね、うんうん、
そうね、何でも安く感じると思うよ、
うん、そう思った、やっぱり
思った、あとチップがやっぱり、
皆さんすいませんだけどね、
日本のみんなごめんね本当にごめんね、でもそう、チップもないしね、こんなに美味しくって、ね、サービスもよくってチップがないっていうさ、
そうなのよ、なんか逆にさ、ちょっと聞いてくれる？そのチップの話で。
うん、聞く聞く。
今日さ、息子の誕生日会だったわけ。11歳になってね、うん。で、なんかこう、トランポリンの場所とかある、なんかそのアメリカ、日本にもあるのかな？なんかトランポリンがいっぱいあって、子供たちがいろんなトランポリンに乗って、室内でわーって遊ぶところで、まあ一般の人も入って遊べるし、そのパーティーでね、お部屋を借りて、で、お部屋の中はなんかケーキとかピザとかプレゼントとかあって、で子供たちは外にというかその部屋の外にトランポリンに行って帰ってきてケーキを食べたりとかするね、そういうなんかパーティー施設みたいなのあるんだよね、アメリカよくね。でそれに行ったわけで、うちの息子はなんか割とこう小さいグループで遊んでるから、呼びたい友達が3人しかいなかったの、だから4人でね、うん、 行ったわけよ。で5人のパーティーセットだったんだけど、まあしょうがないと、5人が一番小さいパーティーセットだったから4人だけどいいやと思って行って、でそこに入って、でも飾り付けも何もせずに本当に2時間遊ぶだけでいいやと思ったから、でピザだけ頼んで飲み物と、でお店の人は何をしてくれたかって言ったら、飾り付け手伝いましょうかって言ったけど、うちはまあありませんみたいな、飾り付けしません、で飲み物は冷蔵庫に入れといてくれて、でピザを持ってきてくれて、お皿も持ってきてくれて、それだけだったので、ピザが来た時に、うん、放送でうちの息子の名前を呼んでくれて、でその子たちが来て自分たちで食べてまた出てて、もうそれだけをお店の人がやってくれたね。でこれで合計300ドルだったの、2時間で4人よ、
300、うん、うん、
でまあじゃん、なんか今だったらいくら、日本だと4万5千円ぐらい、2時間で、
うん、4万5千円
で、でああこれしまったな、パーティーセットにしなきゃよかったなとは思ったの、その時に、うんうん、こんなくらいだったら普通に入場料だけ払ったらもっと安かったななんて思いながら、うん、まあしょうがないやと思って、で請求書見たら、最近さ、そのチップを何パーセントだといくらですみたいなやつが書いてあるじゃん。 15% だったらいくら、 20% だったらいくら、 25% だったらいくらまで書いてあって でもほとんど何もしてもらってないのに300ドルに対しての 20% が書いてあったの。
わ
そしたらなんか60ドルとかじゃん、1万円ぐらいじゃん。
60ドルだ。
私はピザを持ってきてもくれて、ジュースを冷蔵庫に入れてきてくれ、入れといてくれた人に1万円払うのかと思ってと思ってさ、だからなんかすごいちょっとだけにした 15%
か 10% でいいと思うよ。それ
忘れちゃったけど、うん、もうこんなこれはちょっとこんなにはしてもらってないと思って、
お店の人も分かってると思うよ。
分かってるかな、
うん、分かってるよ。
いや
ピザ持ってただけだから。
でも、ね、でもなんかさ、うん、そこのなんかその2階からそのトランポリンプレースをなんか見下ろすみたいな感じのパーティールームだったのね。でそのだから2階からさ、そのパーティーが終わって下に降りながらさ、なんかアメリカって生活費高いなと思って、なんか子供の誕生日にこんなにお金出すことなんて日本だったら絶対にないのにと思いながら、なんかこういう方向からも日本を恋しくなるのかと思った
よ。わかる、本当に思った、ね、食事するたびに日本は安いと思った、
うんうんね、でサービスもいいしさ、
美味しいしね、
親切じゃないみんな、うん、そうそう、だからさ、なんかいや日本いいね、やっぱり
日本はいい
話しちゃったけど、今日それはすごい思ったからチップ高いと思って、
なんか私はほら、うん、レストランで働いてるからさ、うんうん、チップをもらってる立場だからね、私も気前よくこうチップを払うときは払いたいって思ってるけど、うんうんうん、でも私シャキ子の立場だったら多分 10% しか払わないと思う
だよね。私だからね、なんかやっぱマリーが、うん、そのサーバーの仕事してて、うん、お客さんからのやっぱお客様にこうサービス、いいサービスあげてチップをもらってっていう風にしてるじゃない。だからチップをあげるときはいつもマリーのことを考えるの、
うん、そうなの、う
ん、でなんかこの人も子育て忙しい中サーバーやってるのかもしれないとか思って、うんうん、でなんか絶対にそのあんまりそのね、ケチらないでおこうって思って、この人は誰かのマリー、私のマリーはマリーだけどこの人は誰かのマリーだからって思うようにしてんだけ ど、今回だけはちょっと無理と思って、本当にこの人に何もしてもらってないと思って、私あげられない
。 いいと思う20、それはねやりすぎだよね、
ちょっとやりすぎたね、うん、しかもなんかその書き方もね、なんか 20% だったら、あ私たちのことだすごく気に入ってくれたんだねみたいな感じの、なんかそのチップのレベルによってこちらの感謝度みたいなやつが書いて
ある。そんなのある？
そうなのよ、だからなんかいや感謝はしてますよそりゃみたいな、そ
う、うん、
うん、でそうそうそう、いや まだまだね、なんか驚くことが多いですアメリカもね
アメリカ高いね本当に思った、改めて思った、
ね、じゃあでもさ、逆にそのまあカツオのね、なんだっけ、わら焼き、
わら焼き
使ったりもしたわけじゃない、うん、でもさ後半3週間経ったくらいから、うん、アメリカのあれ食べたいなとかなんか出てこなかったのとか、アメリカに帰ってきた瞬間に一番最初に食べたいと思って食べたのとかなんかないの？
それがさ、何にもない。アメリカのこれが食べたいはなかったかな。
ね、なんかピザ食べたいとかさ、あの分厚い。
ないわ。私ピザ自分で作って焼いたもんだって、実家帰った時。
すごい。あ、うん、でもいつも手作りしてるからね、マリーはね、家でも。
なかったね、アメリカに帰ってこれが食べたいか。
あれはない、あの、ね、チートスの辛いやつ。なんだっけ、
辛いチートス、うん、ホットチートスね。
ホットチートス、マリーの好きだね。
私の好きなやつね。
うん、それも写真載せといて、じゃあ。
あ、ホットチートス、じゃあ、ここ今載せるね。ここ ね。
日本でもチートスってあるのかな。
チートスはあると思う。でも、あの辛いのはないかもね。
あ、そっか。
いろんな辛いのあるね。
カール的な、細いカールみたいな感じのね。
ね、
カルビーのね、そんな感じもする、チーズ味のね、うんうんうん、あれの辛いやつがすごい。
日本にチートスあるんじゃない？
ある？あ、そうだよ、
あると思うよ、うんうん、うん、
じゃあそれの辛いやつ、
辛いのはあるかな、どうだろう
ね。
いや、でも見事に本当に何にもなかったね。帰ってきて多分最初にまた普通に日本食作ったと思うよ、私。
あ、そうなんだ。でもさ、うん、あのあれは旦那さんは待ってたんじゃない？すごい妻の手料理を、
ね、うん、でもね、私がいない間にあのなんかいろんなご飯が作れるようになってたよ。
え、すごいじゃん。
ねえ、うん、だからいいなと思って。
例えば何？
なんかね、クロックポットの、レシピを自分で検索して、うん、で朝、
スロークッカーみたいなやつ。
あ、そうそうそう、スロークッカーっていうの。で、朝材料を入れて、で、パワーオンにして、うん、仕事から帰ってきたらご飯があるって言うの。
へえ、やるじゃん。
だからね、やっぱり1年に1回帰ると料理ができるようになってていいね。
あ、でまた感謝されんじゃん。こんなことしてくれてんじゃん、ね、本当だね、してくれてんだなつってね、
うん、なんか当たり前の毎日からね、ちょっと感謝されていいかもしれない、うん、私も感謝するしね、もちろん、
うん、なんか、うん、
離れるのはいいかもね。
住みたいなとか思わなかった？このまま。
あ、このまま住みたいなとは思わなかったけど、いつかまた日本で住めたらいいなってこう思ったりはするね。うん、
するよね。私最近よく考えるんだそれ。
うん、考える。
うん、日本にまた住みたいなと思うの。いや、いいよ日本は。皆さん、
いい、みんな羨ましい、日本に住んで
離れてるからね。ね、日本のみんなはアメリカいいなってもしかしたら思うかもしれないけど、うん、やっぱね、日本いいなと思ってちょっと考えちゃうね。老後は日本
と
かね。
考えちゃうよ。
私たちよく話すもんね。
話すね。どうするってね。
ね、うん、いやいやいや。でも嬉しい、マリーが帰ってきてくれて。
帰ってきました。サボ妻、1ヶ月お休みありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。皆さん、あの変な感じの編集だったらね、それは、
いや、そんなことないよ。
私がカバーしていたためなので、そこら辺
やってくれてまして、
見ていただきたいな、
満喫してきました私、
思います。で、うん、今ね、あのマサヨちゃんがまだ日本にいて、うん、でカナプリが今シカゴに息子さんのね、あのホッケーの遠征に行っているのよ。
ね、いないんだよね。
いないので、マリーには、来週もスケットで
また
来週もお世話になると思います。私たち2人だとね、こんなちょっとまったりとした、
そうだね、
あのドラマもない、カナプリの歌
も
ない、
問題発言もなく、ね、なっまったりな回ですね。
はい、ね、またね、あのそんな回もいいなと思ってもらえたら嬉しいし、うん、今日初めて聞いてくださった方にはぜひね、あのカナプリマサヨちゃんがいるクレイジーな回も聞いてほしいなというふうに思いますということで、本日も皆さんのお耳をお借りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。